COP26 と日曜日の神聖化。話、花城剛。
今日は COP26 と日曜日の神聖化というテーマでお話ししてみたいと思います。黙示録14章の8をまずお読みいたします。また他の第二の御使いが続いてきていった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたもの。この言葉のキーワードの葡萄酒という言葉に注目してみたいと思います。この葡萄酒をバビロンはあらゆる国民に飲ませると書かれております。そして預言者の解説によりますと、この葡萄酒は聖書に反する偽りの教えだと説明されております。各時代の大総統下巻90-91ページからお読みいたします。バビロンに対して宣告された滞在は、その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたことである。バビロンが世界に提供するこの杯は、バビロンが地上の勢力者たちと不法な関係を結んだ結果受け入れた偽りの教義を表している。世を友とすることはその信仰を腐敗させる。そして一方、バビロンの方は聖書の明白な言葉に反する教義を教えて世に腐敗的影響を及ぼすのである。ローマは人々から聖書を取り上げて、その代わりにローマの教えを受け入れるようすべてのものに要求した。神の言葉を人々に取り戻すことが宗教改革の働きであった。しかし今日の教会においては、聖書よりはむしろ教会の信条や教義を信じるように人々に教えているのが隠れもない事実ではなかろうか。今全世界はまさにこの絵にありますように、バビロンの母に誘われて偽りの教義を飲ませられている状態であります。黙示録17-13には、彼らは心を一つにしている、そして自分たちの力と権威を獣に与えると予言されております。そして今全世界の宗教界、経済界、金融界、それから政治家たち、それからいろんな企業、個人、いろいろな人々が地球を救うためにローマ法王の旗のもとに集まって一つになろうとしております。そしてその葡萄酒というのはいろいろありますけれども、今日は特に第一日安息日、つまり日曜日の礼拝について、この COP26 との関係を考えてみていきたいと思います。まずこの COP26 は非常に期待された会議であったんです。これは先月終わりましたけれども、どれほど期待されていたかと言いますと、バイデン新米大統領が特使を設けて、ジョン・ケリーという方を特使として世界中に派遣していたんです。この COP26 を何としてでも成功させるように、そして各国の指導者たちにそれを根回ししていたんですね。そしてジョン・ケリーによりますと、この COP26 は最後の機会、温暖化抑制の最後で最良の機会だと述べていたんです。これが、 3月10日の新聞で出ておりました。そしていろいろな動きはあったかと思いますが、特に目立ったものがこの直前に、この COP26 の直前に、ローマ法王は世界中の諸宗教のリーダーたちをバチカンに集めて、この COP26 に対して働きかける集会を開いたんですね。今まで宗教と政治は別であったんですが、今はだんだん一緒になってきております。宗教界もこの世俗的な会議において発言力を与えられるようになっています。で、この会議は信仰と科学 COP26 に向けてと名付けられた集まりでありましたが、そこには、そこで共同アピールが紹介されて、署名が行われて、そしてその、アピールを、直接 COP26 の議長であるアロック・シャルマという方に、英国から来ていただいて、そしてその人に手渡したものでありました。この COP26 というのはイギリスのグラスゴーという場所で行われたんですけれども、これはイタリアと一緒に、イタリアのサポートで進められたようなんですね。そしてこのローマ法王は COP26 に参加すると、スペインメディアのインタビューにも答えていたんです。しかし、条件がついていたんです。彼は実は直前に大きな手術を受けていたので、健康状態が許せば COP26 に実際に行って演説すると約束していたんですが、直前になって、この先ほどの諸宗教会議の直後に、これを健康面に配慮して見送る、キャンセルする COP26 へのこの実際に行っての参加はキャンセルするということを発表したんです。しかしその代わりにビデオメッセージを10月26日にイギリスの BBC というテレビ局を通して発表したんです。その記事を読んでみたいと思います。10月29日放送されたこのメッセージで、教皇は気候変動と新型コロナウイルスによるパンデミックは皆の根本的な、脆さを明るみに出し、私たちの経済システムと社会の在り方について多くの問いと疑念を引き起こしたと述べられた。ここで気候変動の問題と、それから新型コロナウイルスによるパンデミックと、この二つを挙げて、この二つの理由から何としてでも社会の在り方、もう一回考えて作り直していきましょうというアピールをするんですね。これは共通善のための文明の挑戦。今日と未来のすべての人の尊厳を中心に据えた考え方、見方における展望の改革であると教皇は語った。この危機から学んだ最も大切なことは、一緒に構築するということと述べた教皇は、危機から自分たちだけで脱出することはできないと強調された。この問題は、一緒に全世界でやらなければいけない。誰もそれから漏れてはいけないんだということを繰り返し言うんです。そして、全く私は知りませんでしたけども、このイギリスの COP26 の本当に直前に、最後の日は重なってますが、30日、このイタリアのローマで、G20 サミットが開かれたんです。10月30日と31日、 この31日というのは COP26 の、 初日なんです。で、ここに集まってる G20 の世界のリーダーたちがこの会合の直後にイギリスに渡るわけですね。同じメンバーでプラス200カ国の代表が集まって COP26 を持つわけですが、これ一セットの流れのような会合でした。そして教皇は実際にイギリスに行きませんでしたけれども、このローマにおいて G20 を持つことによって、その G20 の参加した偉いリーダーたちはちゃんと法王に謁見しに来たんです。その中でも大きく報道されていたのはバイデン大統領でした。バイデン大統領が、法王と会うのはこれで3回目だということなんですが、大統領として会うのはこれが初めてだと思います。少しこの記事を読んでみたいと思います。バイデン米大統領は29日、バチカンを訪れ、ローマ教皇フランシスコと会談した。バイデン氏は歴代の米大統領で2人目のカトリック教徒、1人目はケネディですね。ホワイトハウスは会談では気候変動や新型コロナウイルスのパンデミックに対する世界の取り組みなどが話し合われたと説明。なぜホワイトハウスは説明というかというと、同席できなかったようなんですね、この記者団たちは。政府関係者によれば、友好的な雰囲気の中で笑い声も上がったという。バイデン氏は2016年に副大統領としてバチカンで教皇と面会したことがある。この日の会談は教皇庁の要請により米国の同行記者団は同席せずに行われた。どんなことが実際に話されたかは報道されていないというんです。1時間15分、この隔離された部屋の中でいろいろな話がなされたようです。少しその時のこのバイデン大統領とフランシスコ法王の蜜月ぶりをちょっと見てみたいと思います。動画です。
I'm not sure this is appropriate, but there's a tradition in America.
いきなりですね、バイデン大統領は、これは適切かどうかわかりませんが、アメリカの、風習でこんなことがあるんですって言って、話しかけてるんです。
That the president has what is called a command coin.
大統領はこの命令コインというものを、と呼ばれるものを持っているだそうです。
Presidente ha un comando, una tonsura di comando.
That he gives to warriors.
で、これは大統領がリーダーや戦士たちに与えるものなんです。
Leaders.
ai combattenti, ai leader.
And you are the most significant warrior for peace I've ever.
そしてあなたは私が会った人で最も重要な、勇士で、平和のための勇士です。
Lei è il guerriero più forte per la pace che io abbia mai incontrato.
And with your permission, I'd like to be.
あなたのお許しのうちに私はあなたにこのコインを差し上げたいと存じます。
コイン。
E con il suo permesso vorrei offrire questa moneta.
It has the U.S. seal on the front.
表にはアメリカの国章というんですかね、このアメリカのマークみたいなものがあります。あ、彫られています。
Il sigillo degli Stati Uniti nella prima parte.
But I know my son would want me to give this to you.
私の息子はこれをあなたに与えたかったでしょう。彼の息子は2015年に脳腫瘍で亡くなっているというのは有名な話なんですね。
Because on the back of it, I have the state of Delaware, the 261st unit, my son's.
で、この息子さんがこの所属していた、まあ、軍隊の一部だと思うんですが、261団体というところのマークがこう書かれているんだそうです。
So che mio figlio sarebbe contento che gli do questo, perché non c'è la Casa Bianca, ma dello Stato di Delaware. E la tradizione è.
で、このアメリカの習慣なんですが、これは冗談なんですけど、ということで。
Kidding about this.
È scherzo.
If next time I see you, you don't have it.
Se lei non la vede,
you have to buy the drinks.
Allora lei.
次、私があなたに会うとき、もしあなたがこのコインを持ってなければ、あなたは私におごらなければいけませんと。まあ、友達ぶりの。あの雰囲気を醸し出していると ジョークを言いながら、こう話をしているわけですね。あの、私におごるというのはお酒をおごるということです。
I'm the only Irishman you've ever met who's never had a drink.
私はあなたが会ったアイルランド人で唯一の酒を飲まない、飲んだことがない人です。このバイデン大統領は一度もアルコールを口にしたことがないんだそうです。うん、そして彼はアイルランド人の子孫なんだそうです。で、フランシス4は、アイルランド人はウイスキーを持ってきましたって冗談を言うわけですね。
ウイスキー。
I know that.
知ってるよ。冗談だったんですね。
Thank you.
私のために祈ってください。ありがとうって奥さんに言ってますね。平和のために祈ってください。
Thank you for that.
あの、プレゼントのためも、プレゼントもありがとうございましたと。挨拶してました。こういうふうに、この、黙示録13章の、地から登ってき、海から登ってきた獣と、地から登ってきた獣の蜜月ぶりが、今目の前で起こっております。そして、この G20 の会合の中で、他にも首相がいまして、その中でインドのモディ首相も謁見したんです。そしてあのインドを訪れてくださいと招請をして、そしてそれをフランシスコは受け入れたということでした。そしてこれはインドとバチカンの関係の変化が伺われると見られております。そしてカトリック、インドにおけるカトリックの人口は人口の 1.5% しかいないんだそうですが、このモディ首相はぜひ私たちの国に来てくださいという話になったそうです。それからムン・ジェイン、韓国の大統領も、この G20 の中で寄り道して法王に会いに行ったんですが、彼は北朝鮮に来てもらえませんかって いう話をしたんですね。そしてムン・ジェイン大統領はこの法王が訪朝すれば平和への後押しになると提案して、で教皇は北朝鮮からの招請状が届けば喜んでいくと応じたとのことでした。このムン・ジェイン大統領も実はカトリック信徒です。でその後、COP26 が実際行われるわけですけれども、このいろんな、交渉 2週間続くわけですが、最初の方ではこの各国の首脳会合であったんです。そして自分たちの国はどういう支援をできるかというスピーチをするんですね。そして各国のリーダーたちはこの支援の拡大を相次いで表明したとのことでした。でしかしこの先進国が途上国に支出する資金支援の目標額には届いていないんです。そして途上国などはそれを目標達成するように釘を刺していたというのがこの全体の流れだったそうです。で具体的にはバイデン大統領は2024年までに金融支援を4倍に増やすという方針を表明していました。それからヨーロッパのフォンデアライエン、欧州委員長は2027年までに50億ドルを拠出すると表明していました。それからドイツのメルケル首相も、途上国支援の拠出額を増額すると約束したし、またCOP26 の議長国である英国も25年までに10億ポンド、約1500億円を追加支出すると、各国のリーダーたちはこのように大きなお金を出してきたんですが、それでもここにあるように、年間1000億ドルを支出するとした2020年までの目標は達成されていないんだそうです。こういうことで、皆さんが本当に全世界のこの気候変動問題のために頑張ってるように見えるんですが、非常にこれを厳しく評価する声もあるんです。グレッタ・トゥンベリーさんというこの環境活動家、有名な方ですけれども、この方はこういうものを見て、もう明白な失敗だと言ったんですね。COP26 はもう失敗だと終わる前から言っています。なぜかというと、ここにあるように、各国政府や業界団体による法的拘束力のない制約を問題視しているんですね。彼女は法的な拘束力がないと。ただ口ばっかりでブラーブラーブラーと言ってバカにするんです。なんとかかんとか言ってると。ただ口だけ、エソラごとと、美しい言葉でエソラごとの目標を発表する PR イベントになってしまったと嘆いているんだそうです。そして、オバマもこの怒っている青年たちをさらに煽り立てて、怒りを持ち続けろ、苛立ちを感じ続けろという演説をするんですね。そして、この COP26 には200カ国が集まることになってるんですが、そのリーダーたちが集まることになってるんですが、最も重要な中国、一番世界で一番 CO2 を出している中国の習近平国家主席やロシアのプーチン大統領はこれに参加していなかったので、オバマ大統領はそれに対して落胆したということを表明しております。おりました。まあそういうこともあっていろいろなことがありまして、最終的にこのグラスゴー COP26 はどうなったかと言いますと、まあ一定の評価はなされているようなんですね。こちらの方をちょっと読んでみたいと思います。気候変動枠組み、国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議 COP26 は13日、 世界の気温上昇を産業革命前から 1.5 度に抑えるための努力を追求するとした成果文書を採択し閉幕した。成果文書では二酸化炭素排出量が多い石炭火力の段階的削減に向けて努力を加速する方針なども明記。COPの成果文書で化石、石炭火力の削減に踏み込んだのは極めて異例で、気候変動対策の前進が期待される。具体的な約束はしてないんですが、しかしこの石炭火力をこれから段階的に削減していくという声明をで皆さんを採択したみたいなんです。ですからその後フランスなんかは、原子力発電をまた再開させたりしたんですね。あれあまり CO2 出さないんだそうです。だから日本も今後どうなっていくか、いろいろ注目されるところだと思います。で、この 1.5 度上昇に抑えるというのはどれぐらい厳しい話かと言いますと、今これ現在そのままの対策で進めば CO2 は500億トンなんですかね、これ。そして、高いレベルですね。50年までこんなレベルなんだそうです。1.5 度上昇に抑えたいというならば、これを今後30年までにもう 半分ぐらいにしないといけないことになります。CO2 の排出量。あと10年で CO2 の排出量を半分にするというのは、どれだけの努力が要求されるか。今後の10年でどれだけの、この、社会の変化が予想されるかというのが、これでわかると思います。もう車はどんどんどんどん電気に変わっていくかもしれませんね。まあ、この辺は飛ばしまして、この COP26 の成果文書のポイントだけ押さえていたところを見てみたいと思います。産業革命前から気温上昇を 1.5 度に抑えるための努力を追求すると決意。そして温室効果ガス排出削減対策が講じられていない石炭火力の段階的削減に向けた努力を加速。この重要な10年間に行動を加速することが必要だとの認識。必要に応じて2022年末までに30年の削減目標を再検討し強化するよう要請。先進国から発展途上国への資金支援で年間1000億ドル、約11兆円の目標が達成できず、深い遺憾の意を表明。パリ協定の実施ルールを合意。こういうことで、この COP26 は終わりました。そして、全体的にこれはまだまだ改善しなければいけない、努力不足だという声が大きいのが現実ですね。そして、この COP26 を注視して、そしてそこに参加していたグループの中に、クライメートサンデーコーリーションというのがあります。気候の日曜日連合という団体です。この団体は、紹介がここに書かれていますが、気候変動に焦点を当てた日曜日の礼拝を行うよう教会に呼びかけているイギリスのエキュメニカルな活動なんだそうです。宗教を超えて5000以上の教会が気候変動の活動と日曜礼拝を結びつけています。COP26 が閉幕した2日後の2021年11月15日、気候の日曜日連合は COP26 は十分に進んでいないとの声明を発表し、各国政府に道徳的なリーダーシップと大胆な行動を求めています。こういうグループであるんです。で、このグループが、 それが閉幕、COP26 が閉幕した2日後に発表した報道発表の文章のポイントをちょっと見てみたいと思います。気候の日曜日、連合は COP26 を受けて英国政府に道徳的なリーダーシップを求める。政府に道徳的なものを求めるということです。そして、グラスゴーで開催された COP26 では、いくつかの歓迎すべき合意がなされましたが、全体としては気温、地球温暖化を 1.5 度以下に抑えるために必要な成果には達しませんでした。彼らが認識する必要な成果というのは何でしょうか？彼らの名前がそれをもう言ってると思いますが、クライメートサンデーです。気候日曜日。これが必要な成果だと彼らは考えているんだと推測しております。気候日曜日連合は COP26 以降、英国政府が道徳的なリーダーシップを発揮し、気候危機に対して国内で大胆な行動を取るように求めています。大胆な行動。今までやったことのない、ちょっと常識外れのような大胆な行動を求めているんです。政府に道徳的なリーダーシップを発揮するというのは、ちょっと間違えると、政教分離の原則から離れて一致に向かう恐れもあります。続けて、私たちは COP26 を気候変動による大惨事を避けるための世界的な努力の終わりではなく、まだすべきことがたくさんある道のりの一歩であると考えることが重要です。この COP26 で、これからたくさんのことをしましょうねと言ってるわけですね。まだまだやることがありますと。で、これは世界的な努力という見方です。教会はこの課題に取り組むために多くのことを提供することができます。私たちは建物、土地、地域の影響力、国の声など、すべての資産を使って対応しなければなりません。教会の建物を使って何をするんでしょうね、気候変動のために。礼拝です。気候日曜日に参加している教会は、集合的に多くのことを成し遂げましたが、私たちはまだ始まったばかりです。これからどんどんやるつもりなんですね。で、最後ら辺にこのような言葉があります。北アイルランドの教会は、この気候日曜日の活動に大きな反応を示しましたが、COP26 の後には、さらに多くのことがなされなければなりません。温暖化を 1.5 度以下に抑えるために、必要な勇気ある決断を政府に求めるために、アイルランド島中の教会がこの活動をきっかけに礼拝や実践的な行動を通して気候変動の正義のために働き続けることを願っています。礼拝を通して彼らは気候変動に関して勇気ある決断を政府に求めると、まるで大総統に書いてあるのと、そのままのことがもう目の前で今起こっています。そしてこのクライメートサンデーのホームページをあちこち見ていくと、資料の中に、さらにここもこういう資料もありますよと言って本が紹介されていますが、ここにフランシスコ法王のラウダートシーのリンクが貼り付けられています。これを読んでくださいというふうに進めております。そのラウダートシーは、何回も私は話してますが、237番に、日曜日に ミサをしましょうと歌っている原則です。このラウダートシーの中にその原則が組み込まれています。日曜日に聖体祭儀に参加することは特別重要な意味があります。日曜日はユダヤ教の安息日と同様、私たちが神との、自分自身との、他者との世界との関わりを修復するための日です。日曜日は復活の日、新しい創造の第一日であり、その初歩は主の復活した人間性、全被造物の最終的決定の変容の確約です。と言って、下の最後の3行を見ます。休息はより広い視野を持てるよう、私たちの目を開かせ、他者の権利に改めて気づかせてくれます。それゆえ、聖体祭儀、日曜礼拝ですね、を中心に置く休息の日は、州全体を照らし、また自然や貧しい人々のことをより一層心にかけるよう、駆り立ててくれます。これが今キリスト教会が支持する原則であるんですね。そして世界がそれを支持しようと今動き出しています。イエズス会はこの COP26 をどのように見ているかちょっと見てみたいと思います。 COP26 はより大胆な気候変動対策を求める新文書案を出したと。まあ、これ、COP26 が終わる前の、ニュースの記事ですが、その中で、英国イエズス会の宣教部のディレクターが、より一層の政治的意思が必要であると述べています。イエズス会がもっと政治的意思が必要であるというふうに言ってるわけなんですね。続けてこの記事を読んでいくと、この問題に対する教皇フランシスコのリーダーシップは、特にラウダート州を通じて巨大で非常に意義深いものであり、このことは COP26 サミットでも指摘されています。しかし会議で十分に取り上げられていないことの一つとして、内部の変化の必要性を嘆き、これについては信仰共同体が本当に重要なことを言っているところだと述べました。また信仰共同体の役割は、この 1.5 度の温暖化制限を維持するための絶対的な基本であると強調しました。この COP26 がなされた前に、この諸宗教の集いがありましたね。その声明のことを言ってるんだと思いますが、絶対的な基本だと、この宗教的な視点を入れて今後対策していくということは絶対必要なことだというわけです。で、話は変わりますが、この COP26 のスケジュールを見てみると、これは第2週です。約2週間行われた会合だったんですが、第2週の初め、日曜日の方ですね。これに何と書いてるか、会合はありません。Rest Day って書いてます。Rest Day。この第2週を始めるための、まず最初の休みの日だと。いうふうに公式に日曜日は休みの日と印刷しているんですね。別に会合がなければ空白でもいいんです。土曜日何も会議ないですけども、レストデーって書いてないですね。日曜日はレストデーと印刷します。休みの日と。また他の団体でグリーンマターズというところもその公式な立場を反映させて、COP26 の公式な立場を反映させて、彼らもその説明の中で、COP26 の説明の中で、先ほどのカレンダーは、これは 11月7日でしたね。11月7日。ここでも11月7日のことを A day of rest、 休みの日と印刷してます、表現してます。それから COP26 デイリープレビューというのがあって、その中の11月7日についてのサイトではこのように書いてます。下の方ですが、11月7日日曜日の 毎日のプレビューは他のプレビューとは少し異なります。どうして？なぜなら公式の COP26 パビリオンは日曜日を休息と回復の日として使用しているからです。公式に COP26 は日曜日を休息と回復の日として定めています。公式に COP26 の公式な日が日曜日になってるんですね。そして COP26 の許可を得て、この宗教団体も COP26 の、 あのロゴも使わせてもらって、その11月7日に COP26 国際ミサというのが、あの礼拝がなされたんです。で、この教会、これビデオを見れば、ここにはビデオはありませんが、このサイトに行って見れば礼拝が見れますが、これはローマカトリック教会のミサでありました。で、これは国際ミサといって、この世界中から集まってきているクリスチャンを招いている礼拝です。日曜日を公式な礼拝日として COP26 は認めているんですね。各時代の大総統上巻48ページからお読みします。大欺瞞者はまだ十分にはその目的を達成していなかった。彼はキリスト教世界を彼の旗のもとに集め、彼の代理人、すなわちキリストの代表者であると主張する高慢な法王によって力を振るおうと決心した。半分しか回収していない異教徒たち、野心満々の司教たち、そして世俗を愛する教会人たちによって彼は自分の目的を成し遂げた。幾度か公会議が開かれて、教会の指導者たちが全世界から集められた。そのほとんどの会議において神が制定された安息日が少しずつ低められるとともに、日曜日はそれに応じて高められていった。こうして異教の祝祭日がついには神聖な制度として崇められるようになり、その反面、聖書の安息日はユダヤ教の異物であると宣言され、それを守る者たちは呪われるべきであると言われた。だから聖書に書いてある通りに、安息日、第7日安息日を守れば原理主義だと言われるでしょう。続けて、大配信者はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して、自らをその上に高く上げることに成功した。テサロニケ第 2-4。 彼は全人類を生きた真の神へと偽ることなく向ける神の立法の唯一の戒めをあえて変更した。神は第4条の戒めの中で天と地の創造主として示されており、それによって全ての偽りの神々との区別が明らかにされている。第7日が人間の休息の日として性別されたのは、創造の技の記念としてであった。それは人間が生ける神を存在の根源、崇拝と礼拝の対象として常に心に留めておくためであった。サタンは人々に、神への忠誠を尽くさせず、神の律法に従わせまいと努力している。それゆえに彼は、神が創造主であることを指し示す戒めを特に攻撃するのである。なぜこんなに日曜日が強調されて、そして第7日安息日が蔑まれるのは、 理由がわかりましたね。特に攻撃されているんだそうです。礼拝の理由がそこにあるからであるんですね。続けて、今プロテスタントの側ではキリストが日曜日に復活されたから日曜日がキリスト教徒の安息日になったと主張している。しかしその聖書的証拠はない。キリストや使徒たちもこの日をそのように尊んではいない。日曜日をキリスト教の制度として遵守することは、すでにパウロの時代に活動し始めた不法の秘密の力にその根源を持つ。テサロニケ第 2-7。しかし主はいつどこでこの法王権のこと、法王権のことも言うべき、日曜日の制度を迎え入れられたのであろうか。聖書が認めていない変更に対して、どのような確かな理由を挙げうるであろうか。話は変わりまして、あまり聞き慣れない言葉ですが、公正な意向という言葉があります。公正な意向、just transition。これ、ウィキペディアの説明を見ますと、この公正な意向は、経済が気候変動との戦いと生物多様性の保護を主とする持続可能な生産に移行する際に労働者の権利と生計を確保するために必要な様々な社会的介入を網羅するために労働組合運動によって開発された枠組みである。これは国際労働機関ILO パリ協定の国連気候変動枠組み条約カトビッツェ気候会議欧州連合など様々な分野の政府機関によって国際的に承認されている。この労働組合と関係している言葉であるんですね。公正な意向。そしてヨーロッパにはサンデーアライエンス、日曜同盟というのがあるんです。で、労働組合がワークフリーサンデーというキーワードを持っているんですが、そのワークフリーサンデーとディーセントワークというのも、これももう一つキーワードです。ディーセントワーク。妥当な仕事。これ、ワークフリーサンデーとディーセントワークセットでいつも置かれているんですね。で、今回の COP26 で、各国政府が公正な意向への支持を表明したということです。この今回の COP でも公正な意向というものが支持されて、正式にこれを表明しているわけですね。で、この記事を読むと、COP26 の各国政府は経済がネットゼロエミッションに向かう中で、クリーン成長、ディーセントワーク、これは説明すると働きがいのある人間らしい仕事ということだそうです。働きがいのある人間らしい仕事。あるいはワークライフバランスという人もいますね。仕事と私生活をバランスの取れた人生を過ごすことですね。経済的繁栄を通じた公正な意向を支持することを宣言しました。この COP26 はこういう形でもワークフリーサンデーを日曜日に働かない日曜日を支持して間接的に支持しているようですね。労働組合を通して。エレン・G・ホワイトが予言した労働組合が日曜休業令をもたらす一つの機関になるということが今具体的に見えてきました。それからもう COP26 は失敗だと世の環境活動家たちは見ている中で、 一方、もう一つ期待させるようなことが起こり始めています。これは、この記事を読んでみたいと思います。持続可能なライフスタイルに向けた具体的なステップを提供するラウダートシーアクションプラットフォームの公式発表、11月14日、これ2週間前の話ですね。これCOP26 が終わって、ほんの2日後、1日後ですかね。計算されているようです。待望のラウダートシーアクションプラットフォームが正式にスタートしました。このラウダートシーアクションプラットフォーム、ラウダートシーの行動アクションプラットフォームというのは、5月でしたかね。今年の5月あたりに、こういうことをやりますよと発表はなされていました。で、それが実際にスタートが2週間前にあったんですね。この COP26 の直後に、うまくスケジュールされてるんです。これにより、規模の代償を問わず、世界中からあらゆるカトリック施設が教皇フランシスコの創造物への配慮に関する画期的な改築の精神に基づいて持続可能性に向けたバチカンの支援を受けた複数年にわたるプロセスに登録する道が開かれました。この複数年にわたるプロセスというのは、今日はここに挙げてませんが、7年間の計画であるんです。7年間。そして、この7年間の具体的な1年目は何する、2年目は何する、細かいのはまだ私も見つけておりませんが、ここまでは発表がされているんです。第7年は、彼らはサバティカルイヤーと黎明しています。安息の年。安息の年と名付けています。第7日を。そしてそれは祝う年だとニュースには出ていました。なので、今後、このような動きに世界も同調していく、協力していく流れができると推測します。特にアメリカがそれを支持するような動きをしてくると思われます。レビュー&ヘラルド氏の1889年12月24日の言葉をお読みします。もし彼らが、これ神の民が、人々の心に偽りを気づかせるために何もせず、真実を知らないために我々の議会がプロテスタントの原則を放棄し、ローマの誤謬、偽りの安息日に容認し支持するならば、神は大きな光を持っていた民に彼らの勤勉さと忠実さの欠如の責任を負わせるであろう。これ、わかりますか？意味が。もう一回読みますね。もし彼らが、神の民が、セブンスデイ・アドベンチストが、世の人々の心に日曜日の誤りを気づかせるために、あるいは法王のもとに一つになろうとしているこの運動の誤りに、を気がつかせるために、何もしないで、そして真実を知らないために我々の議会がプロテスタントの原則、自由、宗教の自由を放棄し、ローマの誤謬、偽りの安息日に容認し支持するならば、神は大きな光を持っていたセブンスデイアドベンチストに、安息日の光を持っている知っているセブンスデイアドベンチストに、彼らの勤勉さと忠実さの欠如の責任を負わせるであろう。今、セブンスデイアドベンチストは、COP26 にもアドラが参加しました。もう、ワクチンも打ってくださいと教会に発表しています。正式に、その強制ワクチンを支持しています。 我々本当はローマのもとに世界が集まるものことに対して忠実に警告しなければいけない民であります。勤勉に三天使の使命を伝えなければいけない民であります。その忠実さの欠如が問われています。そしてその責任が負わされますから、世の人々よりも重い責任を持っているということを、感じるべきではないでしょうか。この絵にあるように、全世界が偽りの教え、安息、第一日安息日礼拝、日曜礼拝という酒で酔って集められようとしています。地球を救うために、貧しい人たちを助けるために。まさにこの黙示録17の13に予言されているように、彼らは心を一つにしている。そして自分たちの力と権威とを獣に与える。という状況になっています。預言者はアメリカがどのようなことをするかということが書いております。国の管理と保護のもとにローマカトリックの原則が取り入れられるであろう。ラウダート誌237番がアメリカの法律の中に取り入れられます。この国家的廃墟に続いて、急速に国家的荒廃が起こるであろう。つまり、ますます経済もおかしくなり、それから自然災害も勃発していくはずです。この自然災害の原因は、安息日、日曜安息日を守らないこの人たちのせいだと非難されますが、その時私たちは、私たちのせいではなく、神の律法が犯されているためですと、聖書から世の人々に説明しなければいけません。この気候変動が起こって、自然災害が起こっているのは、CO2 が原因ではなくて、人類が神の律法を犯しているからだと、説明しなければいけません。昔、エリアがイスラエルを悩ます者とアハブ王に献席された時に、神様に背いているあなたのせいなんだということを、あなたたちのせいなんだということをエリアは国民に教えました。我々も世の人と一緒に CO2 の問題に目を向けるのではなく、神の律法に人々の目を向けさせなければいけません。この律法が犯されているがゆえに、世界の気候変動の災害が起こっているんです。黙示録13の11。私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が二つあって竜のようにものを言った。これが今のアメリカがなろうとしている状態であります。宗教の自由、政治の自由というキリスト教の子羊のような角が特徴で繁栄したこの国は、今や竜のように自由ではなくて強制、そして偽りを持って法律を出そうとしております。12節、そして先の獣の持つすべての権力をその前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませた。14の9、他の第三の見つかりが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ、獣とその像とを拝み、これは日曜礼拝のことです。獣の権力の象徴である日曜礼拝のことなんですね。 そしてそれを強制することであります。額や獣に刻印を受ける者、これが獣の刻印の正体であるんです。そういう人たちに対して警告が黙示録14章になされて、これで永遠の命が、永遠の運命が失われるという警告がなされています。そして日曜礼拝をするその警告、日曜礼拝に対しての警告に対して、この黙示録14章の三天使の使命は、それとは対照的に、最後にこのような言葉で締めくくっています。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。我々は神の律法を高めて人々の目をそこに向けさせる働きをローマと一緒になる代わりにしなければいけない神の民であります。神様の恵みがなければこの技はすることはできません。どうぞ聖霊が私たちを導いてこの働きができるように祈りたいと思います。各時代、神の民を守って、殉教者たちを憐れみの目を持って守ってくださった、見守ってくださった神様、あなたの愛と恵みを心から感謝いたします。この6000年の地球の歴史が間もなく終わろうとしているこの時に、聖書が予言していた最後の戦いに間もなく入ろうとしております。聖書は神の民を迫害するサタンの勢力についてあちらこちらで我々に教えております。どうぞ我々にそのことを理解させてください。そしてこれから私たちが自分の命よりもキリストを第一として価値観を持てるように聖霊によって心を変えてください。そしてあなたにすべてを捧げるクリスチャンに私たちが変えられますように。そして神様の御名に栄光が帰され、この大総統の戦いに神様の皆が勝利し高められ、そして全宇宙が神様の公平な裁きと取り扱いを感謝することができますように。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。